改めましておはようございます。それでは今日も聖書を開いて神様からのメッセージをいただきたいと思います。今日は新約聖書マルコの福音書7章の24節から30節、マルコの福音書24節のあごめんなさい7章の24節から30節、まずお読みいたします。73ページですね。マルコの7章の24節から30節です。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけて、すぐにやってきてその足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロ・フェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出ていきました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。そこまでであります。今日はこの箇所からですね、食らいつく信仰ということでお話をしたいと思います。おそらく聖書をお読みの方はこのエピソードはよくご存知のところだと思いますが、簡単にこのお話の文脈を説明いたしますと、この出来事が起こりましたスロ・フェニキア、ツロの地方と書いてありますが、ツロというところはイエス様がこれまで、マルコの福音書のこれまでの流れで言いますと、おられましたこのガリラヤ地方というところからは50キロぐらい離れた町で、海辺の町であります。ここから50キロというと岩国よりもちょっと先ぐらいですかね。岩国が40キロですから、1日で当時の人であれば歩いて行った距離のようでありますけれども、それまでイエス様はガリラヤのにおられましたが、なぜかこの日ですね、たった50キロしか離れてないとは言っても、そこは異邦人の町であります。外国であります。そこに弟子たちと共に行かれました。なぜそこに行かれたかという理由は聖書にははっきり書いてありませんが、この町に行って、そしておそらく弟子の知り合いかなんかの家に逗留しようとされたわけですけれども、その時には誰にも知られたくないと思われたと24節にありますので、これまでの、福音宣教の過程でいろいろ忙しくてですね、イエス様自身もまた弟子たちも非常に疲れておりましたでしょうから、少し休息の意味を込めてですね、海外旅行に行かれたんじゃないか。海外旅行っても50キロしか離れませんけれども、ちょっとつまりガリラヤにいるとですね、いつも人が押し寄せてきましたし、でこの直前のところでは先週お話しましたけれども、エルサレムからわざわざ学者が来てですね、彼らのやってることを監視してイチャモンをつけたという話が出てましたね。ですから、もうガリラヤにいると休まる場所がないので、弟子を伴って少しこの 骨休めに行かれたんじゃないかとこう思うわけです。ところが骨休めに行ったはずだったんですけれども、もうそこにですね、これは外国なんですね。だけれどもイエス様の噂は広まっていたようなんです。まあ50キロしか離れてませんから、あのガリラ屋になんかすごい人が現れたらしい、まあ、今風に言うと霊能者というんでしょうか、何かこう特別な力を持っていて、あの人がパンを開けたら5000人の人がお腹いっぱいになったとかですね、いろいろこの病気が治ったとか悪霊が追い出されたとかっていう噂が広まってたようなんですね。でイエス様はそこにまあ何ていうんですか、お忍びで行かれたんですね。隠れて行かれたんですけれども、そこに一人の女性が訪れてきた。この人は母でありまして、この人の娘、小さい娘とありますから、どうでしょうかね、5歳ぐらいかもうちょっと小さいかもしれません、グレースちゃんぐらいかもうちょっと大きい、よしみちゃんぐらいか、まあでもその程度でしょうかね、その娘がなんとよりによってですね、汚れた霊に疲れていたというんですね。ですからどうもこの悪霊がこのイエス様の当時はいろいろ働いていたと聖書にありますけれども、それはユダヤ人ばかりではなくて異邦人の世界でもそういうことが起こっていたようであります。でお母さんはこの娘をなんとか助けたいと、あちらこちらおそらく拝み屋さんに行ったり、神々に頼みに行ったりしたんじゃないかと思うんですね。だけども一向に良くならない。そしてイエス様が来たという噂をどこからか聞きつけると、25節にあるようにイエスのことを聞きつけてすぐにやってきたと、もうこの方しかないというこの気持ちでイエス様のもとに馳せ参じてきたという感じ。そしてイエス様のもとにひれ伏したんですね。足元にひれ伏した。彼女がイエス様のもとに足元にひれ伏したのには理由がいくつか考えられます。一つはもちろん自分の願いを聞いてもらいたいというその強い思いですね。そしてもう一つは彼女は異邦人なわけなんです。異邦人というのはユダヤ人以外の民族のことを異邦人というわけですけれども、あの当時ですね、ツロというのはイスラエルの隣の国ですから、あのユダヤ人が異邦人と、特に敬虔なユダヤ人が異邦人とは話をしたり、一緒に食事をしたりしないということを知ってたはずなんです。これは前の週にも出てきましたけれども、敬虔なユダヤ人はスーパーに買い物に行っても帰ったら水浴びをして、それから他のことをしたというんですが、それぐらいその汚れたものには触れたくなかった。異邦人というのは当然汚れてるわけなんですね。でこの女性はそのことをよく知ってたようなんです。でツロにはユダヤ人も出入りしてた、大勢出入りしていたと思いますから、それであのイエス様のもとにひれ伏した。だからこの方はユダヤ人の先生ですから、当然ですね、自分がそこへ直談判に行って何かお願いをしたりお話をしたりすることを嫌うだろうと、そんなことはしちゃいけないということを彼女は知ってたわけなんですね。あらかじめ知っていた。だけれどもそこを押して曲げて自分の頼みを聞いてもらいたいという気持ちが、この足元にひれ伏したという行為に表れているわけなんです。でマルコはその彼女の行為の説明をですね、26節でこの女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであったという一言によって述べております。ギリシャ人である、異邦人、ユダヤ人じゃない。異邦人がユダヤ人と直接話をすることは許されてない、まあそういうふうにしてたユダヤ人もいたんですけれども、敬虔なユダヤ人は絶対そんなことしない。ましてや相手はですね、今をときめくユダヤ人の大先生ですから、こんな失礼なことをすることはいけないということを彼女も知っていた。ギリシャ人でスロフェニキアの生まれだったんですね。生まれも育ちも汚れてるわけなんです、異邦人。だけれども彼女は 自分の娘を悪霊、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願い続けたと書いてあります。まあ、気持ちはそれは子供を持つ親ならね、分かりますよね。なんとかしてもらいたい。願い続けたという一言から私はちょっと想像しますが、イエス様はしばらく無視しておられたんじゃないでしょうか。足元にひれ伏して、どうか助けてくださいませ、私の娘を汚れた霊に疲れてあちらこちら連れてまいりましたけれども、もう一向に効き目がありません、でも、今日も倒れたり泡を吹いたりして、もう転げ回ったりして苦しんでおります、どうぞうちの娘を助けてください。でもイエス様は知らんぷりしてですね、もうなんか、何もないような顔してこのなギャンギャン言ってる。ですがついにこう言われました。27節、まず子供たちに満腹させなければなりません。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。子供というのはユダヤ人のことです、ね、子供はユダヤ人。まずユダヤ人に神からの祝福が行くべきなんだ。病気を治したり悪霊を追い出したり、ね、それはユダヤ人にまずしてやらなきゃいけない。異邦人のお前は子犬同然だから、ね、ひどい表現ですよこれは。子犬って言ってもですね、皆さん子犬って言うとすぐになんかお家で飼ってるかわいいチャウチャウか、なんかチャウチャウとでっかいんですかね、チワワみたいな、なんかこのペットの犬想像するでしょ。違うんですよ、ね、この当時ペットなんて飼ってるのはですね、クレオパトラかどっかの皇帝か王様ぐらいのもんでですね、下々のものはペットなんか飼わないんですよ、ね、野良犬はいっぱいいましたけどね。だからここで言う子犬というのはまさにそういう野良犬のことなんです。まず子供がいっぱいになって、はいお腹いっぱいになったから、それじゃあはいポチちゃんおいでなんて餌やるって、そうじゃないんですこれは、ね、子供がいっぱいになってこぼれたやつをどっかの野良犬がバーッと家の中入ってきてですね、ペロペロ舐めて食っていくというそういう図なんですね。だこれはものすごく、これはユダ異邦人に対する差別ですよ。差別、ひどいことを言いますねイエス様、差別言ってますけど、これはもうイエス様の言葉とは思えないような理解に苦しむんです、ある人はこれは聖書の中でも理解に苦しむ言葉というんですけど、私は別にこれ理解苦しまないんですけども、イエス様にとってそれは相手がたとえ異邦人であってもですね、その悪霊を追い出すことぐらいは、まあ、朝飯前ですよね、言ってみればこれまでのことからすればですね、もう触れただけで癒されたとか悪霊が出てたって書いてあるんですから、まあ、こんなに必死でお母さん頼んでるんだから、ね、よしよし分かった分かった、これまでのイエス様の我々の想像だとですね、そうかそうか大変だったな、ここへ連れてきなさいとか、わしが行ってやろうかとかですね、そう言うかなと思ったらとんでもない、お前は異邦人だろう、異邦人にそんなことをしてやる義理はないって言われた。私はユダヤ人のところに使わされた、異邦人にそんなことをしてやる義理はない、犬はどっかその辺で何か拾って食ってろって、ひどいですねこれは、とてもイエス様の言葉とは思えない。しかしこの女性は何と言ったでしょう、このお母さん、主よその通りです、その通りです。彼女は自分の立場も確かに分かってるんです。自分が異邦人であること、そしてユダヤ人の先生は異邦人に話をしたり、またユダヤ人が異邦人に何かいいことをするというようなことはしないということも分かってる。その通りだけれども、その次の答えは素晴らしいですね。食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。素晴らしい、これはこの基地に富んだ答えているでしょう。確かに子供たちを満腹にしてからじゃないと子犬に投げてやるようなことはしないけれども、子供がポロポロ落とした、その落としたやつを犬が食べて食べることあるじゃないですか。それでもいいから、つまりおこぼれでもいいからください、そう言ったんですね。イエス様はその答えを聞いて29節に、そうまで言うのですか、 僕はこの翻訳はちょっとあまり気に入らないですね。そうまで言うのですかっていう翻訳はあまり気に入らないんですが、これはですね、よく言ったというような、よしよく言った、そういう表現だと思います。そうまで言うのですかっていうのは、そこまで言うならしょうがないけどやってやるよって感じしますけどね、そういう感じじゃないです、うん、そこまでよしよく言った、ね、見上げたもんだ、よくやった、よく言った、それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出ていきました。で、女が帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていたってですね。で、この、まあ、小さなエピソードは私たちにどんなことを教えているでしょうか。一つには、まあ、これいろんなことはあるんですけれども、まあ、あんまり今日ごちゃごちゃ話してるとこんがらがありますから、一番大切なことをですね、この中から学ぶべきことがあるとするならば、このイエス様は娘の病気を治すということにはあまり関心がなかったということなんです。イエス様はここでこのお母さんの信仰を呼び覚ましたかったということなんですね。お母さんは娘の悪霊を追い出してほしかったんでしょ。娘を助けてもらいたかったんですね。でもイエス様は質問されたのは娘にじゃないんですよ。よし、分かった、じゃあ娘を連れてこい。そして娘にこの質問をしたかというと、娘にはこんなことは聞かれなかったんです。お母さんにされたんです。お母さんは娘が治ればよかったんですけれども、でもイエス様はお母さんに質問されたんです。あなたは、ね、あなたの信仰はどうですか。で、ちょっとまあもうちょっと説明的になりますけれども、異邦人というとですね、まあ、今私たちも異邦人なんですけれども、この当時、このローマの時代、聖書の中のこの神様ですね、唯一絶対の誠の神だけを信じていたのはユダヤ人だけです。他の民族、異邦人はもちろんこの聖書の中の神様を知りません。信じてもいない。聖書も行き渡ってないわけですから、これはただユダヤ人が口から口へ伝えられて、そして守られてきた信仰なんですね。で、他の異邦人たちはみんなそれぞれ八百万の神々を信じてたんです。特にこのギリシャ人というのはですね、まあ、マルコはこの一言にちょっと込めてると思うんですけれども、ギリシャ人というと皆さんギリシャ神話を連想しますよね。ちょうどまあ日本と同じように本当にいろんな神様を信じてたんです、ギリシャ人は。で、パウロがアテネに行った時にあまりにも町にたくさんの神々があるので彼は驚いたと書いてありますね。それぐらいギリシャ人は神様が好きだったんです。日本人によく似てるんです。あれやこれやとにかくいろんな神様をですね、作っては拝み、作っては拝みしてたんですね。で、イエス様はこのお母さんが本当に自分だけを信じて本当に自分に頼ろうという気持ちがあるのか、それともいろいろあるうちの一人としてたまたま近所だったとか噂を聞いたのでこの何とかしてもらおうと思って来たのか、その違いをですねはっきりさせようとされたんじゃないでしょうか。もしこの人が他にもいろんな神々があるけれども、まあたまたまイエス様来られたからちょっと頼んでみようかなって気持ちだったら、こんな侮辱的なことを言われたら腹立って帰っちゃいます ね。いくらその娘が可愛くてもですね、これ以上の差別はないような、もう侮辱ですから、これは。でもこの人はここまで言われても引き下がらなかった。もうイエス様、あなたしか助けることはできませんと言ったんです。だから子犬でも、イエス様はここまで言われてもですね、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますと言って、あなたがユダヤ人にされているその素晴らしい祝福のそのおこぼれでもいいからください、あなたからもらわなきゃダメですというふうに、この質問によって彼女の信仰があぶれであぶり出されているわけなんです。 私たちも同じように異邦人でですね、日本人で、あるわけですから、まあ、日本人でない方もいらっしゃいますけれども、まあ、一般的に異邦人というか日本人はですね、ギリシャ人と同じようにこのいろんな神々を持っているわけですね。そしてあれの神、これの神、あれの効き目の神、これの効き目の神といってこの信じてきたわけです。我々も信仰を持つ前はそうだったわけですけれども、しかしその神々ではない唯一まことの神を信じるというこの決心ですよね。でこの決心というのを、まあ、ある意味ではこの質問によって、まあ、これはちょっと拡大解釈かもしれませんけれども、この女にイエス様はされたんじゃないかと思うんです。あなたは本当に私だけ信じるんですか、他の神々じゃない私を信じるんですか。この一つのまあチャレンジですね、この試験というか試練というか、でこれを通して彼女はイエス様あなたを信じます、あなただけを頼りますという告白をしているわけなんですね。でその告白を聞いてですね、そうかよく言った、あなたの告白を聞きましたよ、分かった、あなたは私にのみ頼ろうとしているということ、ここまで言われてもそこで引き下がらないで私に頼ろうとしたことを私は確かに確認した、それならば家にお帰りなさいと言って娘を癒された。イエス様が関心があったのは何でしょう。娘の悪霊が出ていくことですか。違いますね。この母親の信仰であり気持ちなんですよ。お母さんは娘の病気だけだった、心配はね。でもイエス様は違ったんです。もしここでですね、お母さんがやってきて、どうぞ娘を助けてやってください、そうかそうか分かった分かったって言って、どこにいるのなんてですね、はいはいはいはい、あっ、くれ出てきなさい、はいさよならって言ってですね、言ったらお母さんはまあよかったなと思いますけれども、それだけでしょ。あ、なんかすごい人が来て娘を助けてくれたな、それだけじゃないですか。ここにこの一つのですね、試練というか信仰のチェックがあるんですね。こういうものを神様は私たちにされるわけなんです。本当にあなたは唯一まことの絶対の神のみを信じるんですか。この神を信じてこれに頼るんですか。イエス様を信じるというんだったらイエス様だけを信じるんですか、ね、どんなことを言われても、ここはたまたまイエス様に直接言われましたが、他の人から言われることだってあるわけです。お前そんなキリスト教の神様なんか信じたってお前全然効き目ないよ、ね、いくらでも他に効き目のあるよ、そんなお前いまだにあんなし創造論なんて言ってるキリスト教なんてもう古臭くてバカらしいからやめろとかですね、そういう侮蔑的なことを言われるかもしれない。でもそういう時に私たちはいや、これを私は信じてるんだということをですね、確認するわけです。あるいはまた神様は私たちが神様のその足元にひれ伏してですね、どうぞ助けてください、どうぞ救ってください、どうぞ私を何とかしてください、いや私の家族を何とかしたい、この問題を何とかしたいって言った時にしばらく無視しておられるかもしれない。イエス様はそうであって、そして挙句の果てにですね、この恵みはユダヤ人にしか与えられてないから異邦人の前にはダメだ、そこで私たちは引き下がるか、いやあなたにしかもう頼る方はありません、その一言をね待ってるわけなんですよ。神様、あれはこれあれはこれじゃない、もう神様あなたにしか頼る人はありません、あなたを信じております、あなたにしかもう頼りません。神が私たちに求めておられるものはそれなんです。信仰なんです。神のみを、唯一絶対の神のみを信じる信仰なんです。目先の解決を私たちは求めてるんですね。それはもう当たり前のことです。今病気があるとか、ね、何か家族に問題があるとか、いろいろ何とかしてもらいたいことやむほどあるんですよ、ね、皆さんのお祈りのリストの中にも何とかしてもらいたいこといっぱいあるでしょう。何とかしてこうしてもらいたい、してもらいたい、いっぱいあるじゃないですか、ね、もう僕も人の聞いて書いてますから、どんどんどんどん増えてですね、何とかしてもらいたいことばっかり書いてあるんですね。でも神様はその何とかしてもらいたい目先の問題を解決することには関心はないんです。そうするとなんかひどい白状な感じしますけどね。そうなんです。神が関心があることは、私たちが本当に神を信頼し、 この神のみを救いとして信じ、他に目を向けないで、その信仰というか愛情というか、それをいつも神様は求めておられるんですね。それさえ逆にしっかりしていれば、目先の解決は別にいつだっていいわけなんです。どうせみんな死んじゃったら天国行って神様のところ行くんですからね、よう考えてみりゃ、でも神様は何とかするっていうんだから、もうそれでいいんですけども、我々はそう割り切れませんけれども、だからこの最後にイエス様は女の子の悪霊を追い出されたでしょ。無関心じゃないんです。あるいは本当はイエス様はもう一時も一秒も早くこの娘を何とかしてやりたいと思っておられたかもしれない。だけれどもそれをすぐにしてしまったら人間に信仰が生まれないんですよ。今日の御言葉を最後にお読みして終わりたいと思いますが、コリント人への第2の手紙5章7節、有名な言葉でありますが、今日の御言葉はコリント第2の手紙5章7節。第2コリントの5章というとすぐに17節を思い出してですね、誰でもキリストのうちにあるならと、僕も第一礼拝の時で5の7と言いながらですね、なかなかな、あれ17だな、違うな、何回も聞き直したりですね、5の7、コリントの第2の5の7、一緒にお読みしましょう。はい。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。見るところによってではなく信仰に歩んでいる。これ別の言い方をすると、目先のことにはこだわらないで永遠のことにこだわってますということなんですね。これは今越えなきゃいけないハードルよりもたどり着かなきゃいけないゴールに関心を持ちましょうということなんです。今のこの坂をこの坂をと考えていたらですね、もう人生疲れ果てますよ。もう坂道だらけなんですから。私たち、神様は私たちにその坂道の越え方を教えとしてられるんじゃないんです。永遠に、永遠の世界の入り口を指し示しておられるんです。そこを見なさい。見るところによってではなく信仰によって歩んでいるんです。あるいは歩んでいきましょう。この真理を私たちが悟るために、神は時々ちょっと意地悪をされるかもしれません。ちょっと試練を与えられるかもしれません。ちょっと沈黙があるかもしれません。でもそれは私たちに何か掴まなければならないことがあるからなんです。その時に私たちがそこで食らいついていく、そこで神様を信じていく、そこで何を神が求めておられるかということ、それはもう信仰なんですから、そこでも諦めずに信じていく信仰ですね。このツロの女は、異邦人の、イエス様にお会いした異邦人第1号なんですね。この人がその後どうなったかということはもちろん分かりません、けれども、ある意味では異邦人クリスチャンの第1号と言ってもいいかもしれませんね。異邦人の第1号がこれですから素晴らしいですね。他の弟子たちなんかよりよっぽど見どころがあるので、ちょっと安心しますが、私たちもこの人の信仰に、負けないようにイエス様にですね、よく言った、よくそこまで信じた、そうか、そこまで言うかというぐらいのですね、仰天させるような信仰を持たせていただきたいと思うわけであります。お祈りいたしましょう。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。神様、どうぞ与えられますこの1週間、見るところによってではなく信仰によって歩ませてください。アーメン。最後にぴったりの歌を歌って終わりましょう。539番、
見ゆるところによらずして信仰によりて歩むべし何をも見ずまた聞かずとも神の御約束に立ち歩めよ信仰により歩め歩め疑わで歩めよ信仰により見ゆるところにはよらで見ゆるところはいかなるも我はやえたりと信じつつ疑うことなく歩みなば必ずそのごとくなら歩めよ信仰により歩め歩め疑わで歩めよ信仰により見ゆるところにはよらで己が清きをもてちこうエホバの神はまことなりその御言葉を信ずる者になしあたわぬことあらじ歩めよ信仰により歩め歩め疑わで歩めよ信仰により見ゆるところにはよらで
ご起立ください。祝祷いたします。青い子犬が悪は私たちの救い主である御子イエス・キリストのくすしき御恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの群れに集うすべての方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで閉じます。どうぞ周りの方と拍手してご挨拶してください。